日の聖書箇所は新約聖書249ページ、ローマ人への手紙第11章36節となっております。それでは拝読いたします。万物は神から出で、神によってなり、神に帰すのである。栄光が常しえに神にあるように。アーメン。本日は説教題、万物は神から出でという題で、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。新年明けましておめでとうございます。この年も皆様にとって神様の祝福と恵みが豊かであることを心からお祈りをしております。この年を締めくくるときには、私たち心いっぱいの感謝を携えてこの年を締めくくる、そういうふうになりたいと、そのように思います。一言お祈りをして、今日の御言葉を取り次ぎます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を兄弟姉妹と共に心から賛美を申し上げます。あなたが変わらないお心を持っていらっしゃること、それは私たちにとって不思議なことであり、そうであってもまた変わらぬものであるということも思わされます。あなたが大きな力を持っていらっしゃる方でありますのに、私たち小さなものを常に変わらずに見ていてくださり、そして折々にふさわしい形で私たちに関わってくださることをありがとうございます。この年もあなたの御手に私たちの歩みをお委ねしたいと思います。今日もまた今年最初の礼拝ですが、あなたは私たちに変わらずに御言葉の恵みを与えてくださることを感謝いたします。どうぞ私たちがあなたの御言葉を通してさらに目が開かれて、あなたを知ることができますように、またあなたを知る者に与えられる平安や確信や力を私たちに満たしてくださるようにお願いをいたします。これからまた御言葉を取り継ごうとするこの小さき者も、あなたのご主権のもとに置いてください。御言葉を受ける私たち一人一人の中で、ご聖霊様も働いてくださっていることをありがとうございます。これからの時を見てに委ねて、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは今日は、ローマ人への手紙の11章36節の言葉が与えられましたので、そこからお話をさせていただきます。昨日はこの36節の前にある御言葉を通して語らせていただきましたけれど、引き続き今日は36節から語らせていただきます。もう一度だけ私の方でもお読みいたします。万物は神から出で、神によってなり、神に帰するのである。栄光が常しえに神にあるように。アーメン。ここしばらく私たちのこの礼拝の中で、神様が与えてくださった招きの言葉としては、マタイ福音書からですね、イエス・キリストが語った言葉を私たちはいつも聞いて、その招きに応じて礼拝に参与しております。すべて重荷を負って苦労している者、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと。これがイエス・キリストを通して神が私たちを招いてくださるお言葉ですね。誰でもいいんです。どんな状況の中にあってもいいんです。ただ重荷を負って本当に苦労している、行き詰まっている、力を失いかけている、そういう人たちは誰であっても私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげると、このようにイエス・キリストはおっしゃってくださるわけです。さて私たちがですね、イエス・キリストのところに来て休むことができるということはどういうことかということですが、 さまざまな形でイエス様が新しく人生の歩み方を、教えてくださるというのはその後に続くことですけれど、イエス・キリストのところに来て私たちがなぜ、休むことができるのか、皆様は休むために何が必要かということを、ご存知だと思いますね。私たちが休むためには必ずなくてならないのが安心することができるということですね。大丈夫だと思えるということですね。イエス・キリストのところにいろいろな重荷を持っている人たちがやってきますけれど、イエス・キリストのもとに来た人たちは誰であってもですね、イエス様を通して与えられるのはまずは安心できるという平安な心であるということです。ですからどんなにお金があっても健康であったとしても地位に恵まれていたとしてもですね、自分の中に不安があるのであればその人にとってその人生のその時はいても立ってもいられない、どこにいたらいいんだろうかという自分の置き場所を持たない人となるということですよね。ですからイエス・キリストのところに来る人たちは誰であってもそういう平安な心、安心感を持つことができるということです。それはイエス・キリストのもとに来た人たちが信仰を持ったからということではないですね。直接的には私たちも信仰を持ってますけれど、でも不安になったり、いろんなことありますよね。落ち込んでみたりといろんなことがあります。信仰を持つというだけで、私たちがイエス様のもとで安心できるわけではないんですよね。ではなんでイエス様のところに来たら私たちが安心することができるかといえば、イエス・キリストがですね、本当の意味でイエス・キリストが平安に生きている方、要するにイエス・キリスト自身の心の中にですね、イエス様が平安を持っているということです。私たちも生活の中で少しばかりは経験するでしょう。なんか落ち着かない人のそばにいるとですね、その落ち着かない気持ちが移ってきて自分も落ち着かなくなるとかですね、イライラしている人のところにいるとですね、なんとなくこっちまでイライラしてくるというのは皆様が経験することですね。神様は私たちを人は一人でいるのは良くないと仰せられて、最初は妻を与え、家族を与え、親族を与え、たくさんの人たちの中で生きるようにしてくださいました。どうして私たちがみんなこのように違うものでありながら一つになって生きることができるか、それは相手と自分たちが心で結ばれる、そのつながっているということによるということですよね。ですから平安な人に囲まれるとですね、自分も落ち着いてくるわけです。みんながおどおどしている中に自分もいるとですね、だんだん自分も不安になってくるということですね。そういう意味で言うとですね、イエス・キリストというお方はたとえどんな問題やどんな行き詰まりやどんな不安の中にいる人たちであっても、イエス・キリストと心がつながるのであれば、イエス・キリストの中にある平安が私たちに対して安心感を与えるものであるということを教えられるんですよね。そういう意味ではイエス・キリストがすべて重荷を持っているものを私のところに来なさいと言われたのは、イエス・キリストは平安を失ってしまった、恐れや不安の中に、これからどうなるんだろうかという心配の中に生きる人たちに、そこではなくて、あなたはまず安心することが大切なんだよ、安心することで休むことができるんだよ、そしてこの平安な心というのは、私の平安は父なる神様とつながっていることによる平安ですと、このようにイエス・キリストは教えてくださるわけですね。ですからそういう意味で私たちは平安になろう平安になろうと思って平安になることではなくてですね、イエス・キリストが父なる神様とつながり、そして父なる神様がどういうお方であるかということを生きているこの生活の中でしっかりとこうして捉えることができるからこそ、イエス・キリストは平安であったということを私たちは心に留めたいんです。そして今日の御言葉はですね、その平安を持っている イエス・キリスト、そのイエス・キリストの最後の弟子と言われた、パウロがですね、イエス様との関わりの中で、彼自身もですね、心の中に大きな平安を持つことができる、ね、平安を持つことができる、その理由を自分のものとすることができた。ですからパウロはですね、確かに、才能は豊かな人ではありましたけれど、才能とかですね、その活動力とか、そういったことによってイエス・キリストの福音が世界に広がるために働けたというわけではないんですよね。パウロ自身がですね、イエス様を通し、そして神様とつながり、そのことを通して、パウロの中にですね、神から来る力とかですね、神様によって教えていただける大きな世界を知ることによって、その働きは広げられていくわけですけど、その確信にですね、その確信に、パウロの中にもイエス様と同じように平安というのを保つことができるようになったということが大きな理由です。ですからパウロと関わる人たちはですね、安心できなかったらパウロと共に居続けることはできませんね。パウロの中にですね、イエス様と同じように一緒にいると本当に平安を持つことができる、そして自分の、今それさえ自分自身のこれからのことについて希望を持ってですね、そこに向かっていこうという気持ちが与えられたということですね。そしてそのことを通しながら、パウロの平安の理由が何であるか、そしてそれを知るパウロがまた他の人たちの一つ一つを教えていく中でですね、この平安を保ちながら周りの人たちに大丈夫だよと言ってあげられる、また大丈夫だよと心からそう思うから、その人の周りにですね、人が集まって、支えられていくということになっていったということですね。ですから教会の働きというのはですね、人間の能力とかですね、それから人間の計画ですね、そういうことによって世界にまで広がったということではないということを、まず心で私たちは受け止めておくべきですよね。私たちは常にイエス・キリストから始まったこの教会の働きは、常にイエス・キリストに根ざしているからこそ、またイエス・キリストはいつも父なる神様と、あるいはご聖霊と密にして一つの方として生きておられるからこそ、そこに常に変わらずに平安が伴っていたということですね。この平安こそですね、恐れと不安の中に生きる人たちにとっては希望だったということです。望みだということが分かったわけですよね。だからこそそこに留まって、そこから離れるということはしなかったということです。そういう意味では今日の御言葉はですね、パウロがイエス・キリストにお会いして、そして神なる方を知ることができるようになったときに、この神を知るということとですね、神が作られたこの世界の中に置かれて生きるということがどうつながっているのかということを、パウロはよくよく理解することができるようになったということでしょう。ここでパウロはですね、万物は神から出て神によってなり神に帰するのであると言いましたね。ここでパウロは万物はという表現しますよね。万物は、万物はというのも、この世界にですね、存在しているすべてのものということですね。ですから私たちが生きている世界という時にですね、この生きている世界というのはまさにそこに存在する万物ということですね。で、多くの人たちはですね、万物とか言ってもですね、そんなに、本当にすべてのものを想像する、あるいはそういうことをこの思い巡らすということではなくて、せいぜい自分たちが住んでいる島ぐらいとかですね、自分たちが所属している国ぐらいとかですね、それぐらいまでは大体考えるでしょうけれど、外国の話になってくるとだんだんだんだんですね、私たちの意識から遠のいていくということになるでしょう。ましてやこの地球を越えて宇宙、そしてさまざまな星々ですね、もう銀河系を越えたもっと 大きな世界とかという話になると、まあ我々は普通はそういうことまでは考えないわけです。でもパウロはですね、パウロは本当に彼自身が知りうる中ででしょうけれど、本当に自分が今置かれているところからそのつながっていく全ての世界ですよね、そこにあるものの全てが神から出たものであるという、神によってこのそこの世界に、まあこの世界そのものもそうですけど存在しているんだということをこのように認識したということですね。これは創世記を読めばですね、そのことはよくわかると思いますけれど、光あれと言われた神は上の水と下の水とこのようにしながらですね、この世界の中に植物を生物を作られると同時にですね、また星々も作ってくださったということを聖書は書いてありますから、ですから私たちはこの神様のことをどういう神様と理解しているかというと、創造者としての神として私たちは聖書を通して教えられているわけです。ですからこの世界に存在しているもので、神の手によってならない、存在していないものはですね、一つもない。何であっても全てのものはですね、神によって存在しているんだということですね。ですからパウロはこの世界を生きているものとして、ね、この世界を生きているものとして、私が生きているこの世界のこのつながりの世界、万物、これは神から出たものであると、こういう認識をですね、彼は持っていたということです。私たちがですね、そういうことを想像することができればできるほど、神様がどれほど大きく、偉大なお方であるかということを私たちも実感することができると思いますね。でもパウロは本当に万物はと言うほどにですね、この世界全部が本当に神によって、現れてきたんだなという実感を持っていたということですね。私たちはこういう大きな存在にですね、こうして自分の心が向けられるときに、私たちの心もですね、自動的に大きく大きくされていくということは言うことができます。昔沖縄がですね、外国との関わりもないような小さな島として生きてた頃にですね、海岸に座って、まあ、昇りゆく太陽でもいいし沈みゆく太陽でもいいんですけれど、海を眺めながらですね、この海の向こう側に何があるんだろうか、その向こう側にはいろんな国があるんだろうか、どういうところだろうかと想像したことがあると思いますけれど、そういう感覚で遠く遠くをこうして見つめている時のですね、私たちの心の状態というのはものすごくですね、ものすごく大きくですね、まあストレッチしてるみたいに大きくされているという感覚を感じることができると思います。高校生の頃は私とても悩みの多い高校生でしたけれど、で、あの当時の私の表現というのは、もし私の心臓を、まあ心ですけど、心臓を取り出すことができて見せることができるんだったら、無数に傷がついていて、この血がこう流れているような、そういうものだという、まあ私の表現なんですけど、それぐらい日常的に心が傷んでいるという感じがあったわけです。そういう私であってもですね、夏の日、友達のお家に遊びに行ったら友達がいなくてですね、帰ってくるのを待つためにどうしようかと言って、うん、で結局彼のこの敷地の塀がありますよね、ブロック塀ですけど、そのブロック塀の上に最初は座ってたんですけど、もう疲れたのでそこでブロック塀でバランス取りながら寝てですね、寝てで空を見上げるわけです。そうするとこのガジュマルのですね、木がこうし枝が張ってるわけですけど、その空間が空いてるんですけど、そこからですね、遠くの遠くのですね、この星の世界というんですか、この小さく瞬くですね、この骨たち、星たちをですね、こうして見るんですよね。そうするとなんかですね、スーッと心がですね、癒されて、もう何の悩みも何の心配もないかのような気持ちになることがあったんですよね。私たち人間はですね、 この世界に存在してくださっている最も大きな方にですね、心を結ぶことができる、あるいは心を向けることができる存在ですから、私たちはこういう遠くに目をやるときに、心がですね、大きくされるだけではなくて大きな平安を得るということも、これは間違いのないことだろうというふうに思うわけですね。そしてパウロは、神から全てのものは出てきたんだな、そしてそれだけではなくて、神様がこうしてこの世に存在させてくださったものはですね、全てそれぞれの役割や働き方があってですね、見事にですね、こうして結び合わせられて全てのものが運行しているということですよね。太陽が東から昇って西に沈み、また太陽が東から昇ってくるという、一日のサイクルの中でありとあらゆる命あるものがそれに合わせてですね、活動していくということも言うことができますよね。ですから私たちはこの世界というのは秩序、ね、秩序と調和、秩序と調和のによる世界だということがわかるわけです。神様がこの世界を作ってくださったということは失敗ではなくてですね、存在させてくださったすべてのものをですね、神様は生かし、それをこうして結び合わせてくださっているんだということです。ですから朝が来るのも神様によるものであり、夜になるのも神によるということですね。親がいるのも神によるものであり、子供を得るということもですね、神による。私たちが生きていく中で体験するすべての営みがですね、神によってこうしてなっているんだということを知ることができるということですね。今日の聖書の箇所のもう少し前を見たらですね、違う側面からパウロが語ってはいるんですけれど、その必ずしも私たちが救われて祝福されるのはですね、良い人に出会い、また良い経験をさせてもらうからだということだけではないということですね。神様は私たちが人生の中で体験する嫌なことであったとしてもですね、また悪いことであったとしても、それさえも用いて私たちに良い形にしてくださるんだという、そういうことをパウロは言いながらですね、神様は本当にこの世界をこの放置しているんではなくて、まさに神様から出てきた、神様によってなっている世界だから、結局のところは大丈夫な世界なんだなということをパウロは深く深く知っていったということですね。そして神に帰すると、こうしてパウロは言いましたけど、神に帰するというのは、神様がこの私たちのこの世界をですね、人も含めてですよ、それをお作りくださった、そしてそれがちゃんと秩序と調和を持って整理するように保ってくださっている、そして最終的にはそれは目的があって、ね、神の目的があって、神の目的に最終的には全てのものがこうしてつながっていくんだということですね。ですからパウロはこの自分たちが生きている世界の中で、このことを自分が受け止めることができないときには、ああ自分は神様に見据えられたんだろうか、私はこれからもう望みがないんだろうか、自分は滅びていくんでないだろうかって、いろんなことを我々は心配しますけれど、でもパウロは、すべては神様から出てきたんです。で、神様によって成り立っているんです。そしてそのようにしてくださっている神様は、すべてのものを神の目的に向かわせて全部を整えていってくださるのだということを、そのはっきりと知った、心にストンと落ちてきたということですよね。で、神に帰するというのはどういうことか。天の父なる神様がこの世界を作り成り立つようにしてくださっていることは何が目的か。これは創世記を読めばわかることではありますけれど、神様がこの世界を作ったのは自分のために作ったわけではないです。神は霊的なお方ですから、たとえこの宇宙ほどの大きさがあったとしても、それは神様が住まうのには小さな世界としか言いようがないんですよね。神様はこの世界を存在させてくださった方ですから、宇宙以上のお方なんですよ。 だから宇宙以上の神様がこの世界の中に押し込められるわけはないんです。じゃあ何のためにこの世界を神様が作られたか。それは皆さん一人一人、私たち一人一人のために神様はこの世界を作られたというのが聖書が教えてくださっていることですよね。じゃあ何のために私たちのためにこの世界を作ったんですか。創造の宮座の1日目がありました。2日目がありました。3日目がありました。6日目にはついに人間がそこに存在することができるようになった。神様は1週間の6日間の働きを振り返って甚だ良いと言われて心から満足する創造の御業が終わったということを教えてくださっています。その後の次の日ですよね。すべての働きが終わっていよいよこの世界を作ったその目的である第七日目は安息の日と呼ばれる日として神様は生きてくださったということですね。その安息と呼ばれるですね、最も祝福される世界に招き入れられたのがアダムとエバであったという、すなわち私たち人間をその中に招いてくださったということですね。安息の日というのは愛に満ちた日であるということですよね。そして喜びに満ちているということですよね。そしてそこには平安、本当に深い平安が満たされているということですよね。そういう世界を神様と私たちがですね、一緒になることによって最も祝福されたその交わりを生きることができるようにと神様はしてくださったということです。ですから天の父なる神様がこの世界を作った目的はですね、一緒に喜ぼう、一緒に満たされていこう、一緒に安心して暮らしていこうという、こういう安息という祝福を私たちに与えたかったということですね。言葉を変えて言うのであれば、神様が持っており、神様が知ってらっしゃる祝福というものを人間である私たちにも同じようにそれを持たせてあげたいと神様がしてくださっているということなんですね。ですからパウロは結局のところ全てのものは神から出てきているんだ、そして神様によって成立し今なお導かれているんだ、そしてそれは最終的には神の御心が我々人間の中に成就する、成立していくということなんだ、そういうふうにこの万物が何であるのかということを彼が心の中で受け止めることができたときにですね、パウロは栄光がとこしえに神にあるようにアーメンとこのように言うことができたということですよね。要するに私たちのために神様がこんなに大きなことをしてくださって、間違いなく導いてくださってるんだということが分かったときに、その圧倒的な愛を我々一人一人が受けてるんだ、私が受けてるんだという、こういうことになったときに、パウロは心から神様あなたは何という素晴らしいお方でしょうって、ね、もうある意味では思いの限りを尽くして神を褒めたたえるという、ね、神様を素晴らしい方だとたたえていく、その賛美感謝を受けるにふさわしいお方として神に栄光というふうにパウロは言ってるんだなということを私たちは知ることができるわけですよね。ですから、私たちクリスチャンとなった者たちが神様に対して賛美を捧げていく、神様を褒めたたえていく、これは宗教行事として習慣として行うことではなくて、パウロのように万物は私たちの生活のありとあらゆる領域は神から出て神様によって成立し、そしてついには神の御心が成就するんだということですよね。そしてパウロはそういう方だからこそ今の時代をどのように表現したかというとですね、今は、ね、今は救いの時であり恵みの時であるとパウロは言いましたよね。救いの時であり恵みの時であると言いました。 私たちがですね、今生かされているのは、まさに神の御心が成就して、すべての人々が安息というですね、祝福を受け取っていくために、そこから遠く離れてしまった私たちに、そこから救い出されて神の御元に帰っていくことができる。まさに救うために神は今の時を働いてくださっているんだということの意味でもあり、そして私たちが神様から離れてその安息を失ったことで、恐れや不安や緊張や怒りや葛藤やいろんなものを抱えて生きているわけですから、そういう私たちのその平安を失った状態は、家族であれ、友人であれ、誰であれ、いろんな人間関係の中で私たちは苦しみながらもがいているわけですよね。だから人を通して本来であれば私たちが安息と呼べるようなそういう祝福をいただくはずでしたけれど、今私たちはそういう世界を生み出す力を持ってないんですよね。だからこそ神が特別に、私たちが何か神様にしたからっていうことではなくて、神が私たちのその至らないところを補って私たちに対して介入してくださっている、恵みを与えるというのはそういう意味ですよね。ですから本当だったら平安を持つことができないところにあるのに、神様が私たちが平安が生きていることができるようにしてくださる。本当は喜びも見出せないはずような、はずな生活を生きてても、神は私たちが喜びを見出すことができるようにしてくださっている。私たちの生活は神から出て神によってなっているんですから、私たちがこのような世界の中にあっても励まされ、生きる力が与えられて希望を持って生きることができる、全てのことの中に神様の恵み、特別に神様がこういう時代だからこそ、こういう時を我々が生きているからこそ、神は私たちに対してより深く介入してくださっているということですよね。ですからそういう意味では、パウロがですね、パウロがこの異邦人の伝道ですよね、ユダヤ人以外の人たちにイエス・キリストの福音を述べ伝えていこうとするときに、パウロがですね、今日の御言葉にあることを告白することができる、体験して知っているものとしてそれを告白することができる、そういうところに生きている人だったからこそ、パウロの持っている平安、パウロの持っている確信、パウロが全くぶれることなく動くことなくこうして保ち続けている、その彼の姿、彼の歩みに多くの人々が引き寄せられてですね、一緒に歩むのとなり、そして自分とつながったものに対しては、パウロは当然のことながら、私がなぜこういう世界を生きることができたか、イエス・キリストにお会いしたからだということになりますから、パウロは必ず自分に近づいたものをイエス・キリストにつなげ、そしてイエス・キリストにつながれた者たちは、イエス・キリストは、私はすべてのことを父にもとへ置いている神様がそういう方なんだといつもおっしゃってくださるので、最終的にはみんながみんなですね、こういう神に向かっていくことができる、その信仰生活の中で私たちが万物は神から出て神によってなり神に帰するのである、栄光が常しえに神にあるようにと私たちが叫ぶことができる、感動を持ってそのことを言うことができるようになる、そこに私たちをですね、パウロを通しても私たちは導かれているということですよね。さて今はパウロのことで言ったんですけれど、今のこの世界にはパウロはいないんですよね。パウロの後の時代の人たちが生きているわけです。そしてこの沖縄には私たちが住んでいるわけです。その私たちもですね、恐れと不安の中に生きている方々に対して、私のところに来なさい、休ませてあげましょうと、イエス・キリストにあって私たちも本当は言うことができ、そして実際自分が平安を持っているがために相手に安心させることのできるですね、そういう本物の平安を私たち一人一人が持たないといけないんだなということです。 私たち一人一人が平安になると、平安であるということが理由となって人々が皆さんのそばに近づいてくるようになるということです。いいですかね。私たちはですね、平安があるとですね、必ず心配や不安の中で生きている方々に対して大丈夫だよ、安心しなさいと私たちはまず言ってあげることができるようになる。それも気休めで言うことでなくて、本当にそう思ってそのように伝えるわけです。本当にそう思って伝えていくときに、人の心の中に平安を分けていくことができると、こういうふうに言うことができるでしょう。これは皆さんも人ですから、相手の中に何があるか分かりますよね、感じますよね。で、そういう意味では私たちは偽って平安の格好をすることはできないので、私たちもパウロを通し、そしてイエス・キリストを通して、最後には父なる神様を通して、万物はあなたから出たのですね、あなたによって今もなっているんですね、そしてあなたの目的は必ず私たちの世界の中で私たち一人一人に例外なく与えられるんですね。本当に私たちが褒めるべきお方はあなたしかいませんと、私たちは言うことができるようになりたいと、こう思うわけです。私たちが、まあ私もそうですけれど、私も心配性ではありますから、安心じゃなくてですね、心配するとですね、自分が心配ですから、人を見ていて、ああこの人このままだと、ああなっちゃいないかな、こうならないかなと、相手が後からこれでつまずいてしまうんじゃないか、こういうことで悩むんじゃないかと、いろいろ先回りして考えるところもあるわけですよね。そうすると私は平安がないので、平安がない私がどんなふうに対処するかというと、私はあなたのことで心配している、で今のままだったらこうなるよ、ああなるよ、最悪こんなことになってしまうよ、そうならないために今のうちに行動を改めなさいと言ってですね、相手のためにですね、一応は転ばぬ先の杖のつもりで言ってますけれど、でもそこでしていることは、私があなたのことでどう心配しているか、どう不安に思っているか、そう思われるような人生をあなたは生きるかもしれないよ、きっと生きるかもしれないよと、相手に対してさらに不安を与えていくということを、私たちはしがちではないのかなというふうに思うわけですよね。皆さんも経験があると思いますけど、一旦不安が心の中に入ったらですね、その不安がその生活の中のどこに潜んでいるのかということをいつも気にしながら生きるということになりませんか。例えば今の子どもたちだったらですね、この知らない人に声かけられたらですね、あなた方挨拶したりとか対応したらダメだよって、その近づいてくる人たちの中に怖い人がいるから、そのような時にはすぐに太陽の家に行きなさいとか言ってですね、避難所に行きなさいという話をするわけです。そうするとそんなふうに教えられている子どもたちはですね、自分が知らない人たちはいつでも自分に危険性が伴っているものであるとこう思いますから、そうすると大人たちに基本的にはもう近づかない、関わらないという生き方をせざるを得ないということになりますね。私は古い人間ですから、昔ですね、屈託なくいろんな子どもたちがですね、声かけて近づいてくれた、そういう昔の経験があります。今はまず 100% に近いぐらいですね、子どもを見たときに子どもが目を合わせることはありませんし、そしてこちらにですね、ニコニコと言って近づくということもまずないというふうに言わないといけないですね。どうしですか。大人が心配し、まあ実際心配すべきこともあるんでしょうけど、大人が心配し、子供にそういうことを言って、ああするなよこうするなよ、あなたを守るためだよといったことで、その人は守られるかもしれませんけれど、でも不安と恐れの中に一生涯を生きるということを結局させていてですね、平安を持って生きるというこの安息ということの喜びをですね、その子どもたちに対して、後に続く人たちに対して、我々大人たちはまだ何も保証してあげられてないということを、心に留めないといけないことではないでしょうかね。ですから少なくとも教会の中で 私たちはパウロのように万物は神から出て神によってなり神に帰するのである、神の目的は達成される、すべての人々が救われて今度こそお互いを愛し合うものとなって神の国という驚くべきですね、祝福された世界がいずれこの神によってなるんだということを私たちが信じるときにですね、私たちは目の前の小さなことでハッと言ってこう恐れるではなくてですね、いろいろなことはあるけれどでも神の御心は必ずなるんだというところに来るとですね、今は負けているように見えてもあとは勝つんだな、今は転んでいるように見えてもまた立ち上がれるんだなって、神が必ずそうしてくださるはずだと私たちが信じることができるときに、私たちは周りの人たちに対して安心していいんだよ、大丈夫だよ、大丈夫だからこれからまた一緒に頑張っていこうねと、このように人々に対して声をかけられる私たちでありたいと、このように思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたが私たちに対して自らを明らかにしてくださることをありがとうございます。あなたはこの世界を生み出してくださったお方であり、今日なおあなたの御手の中で秩序と調和が守られており、そのすべては私たちにやがて約束の安息の日、安息の場所、神の国を私たちに実現しようとしてこの歴史の中で今なお働いてくださっていること、本当に心から感謝をいたします。私たちはこの方が私たちの父であること、あなたが私たちの父であること、そのことを パウロのように、あるいはイエス・キリストのように私たちも知るものとさせてください。私たちが心から平安を持って周りの方々に大丈夫だよ、安心していなさいと、このように伝えられるものとなりますように、この一年をあなたが私たち一人一人をますます引き上げて、そういう世界の中で生きることができるようにしてくださることを感謝いたします。今日の御言葉を心から感謝申し上げて、イエス・キリスト様の御名によってお祈りいたします。アーメン。